新しいことを、例えば、そうですね、仕事の進め方を変えたいとか、スポーツのフォームをちょっと見直したいとか、頭ではね、やった方がいいって分かってるのに、なんかこう、最後の一歩が踏み出せない。あなたにもそんな瞬間ありませんか？今日はですね、あるバドミントン教室のブログ記事をちょっと参考に、この変化へのためらいの、正体を探っていこうと思います。今回の探究ミッションは、損するかもっていう、漠然とした不安、これの輪郭をはっきりさせることで、逆に行動する力を引き出す方法を見つけるということです。
ああ、それは面白い視点ですね。行動できないのって、メリットが見えないからじゃなくて、損の形がこうぼやけてるからなんだと。形のないリスクって、なんか頭の中で脳内モンスターみたいにこうどんどん大きく感じちゃって、結局、何もしないのが一番安全かなって、そっちに考えがちなんですよね。
わかります。失敗したらどうしようとか、周りになんか変に思われたら嫌だなとか、この正体がよくわからないモヤモヤが、その脳内モンスターなんですね。確かに、具体的に何をどれくらい損する可能性があるのかって、あんまり突き詰めて考えないかもしれませんね。
ええ。そしてその漠然とした不安をこうさらに大きくしちゃうのが、実は心理的な癖というか現在バイアスなんですよ。
ああ、現在バイアス。
はい。これは遠い未来にあるかもしれない大きなメリットよりも、すぐ目の前にあるたとえ小さな痛みでもそっちを避けたいって感じちゃう心の働き。だから現状維持を選びやすくなるわけです。
なるほど。目先の安心感を取っちゃうってことですね。でもそのブログ記事だと、その脳内モンスターに立ち向かうためのなんか具体的な方法が示されてましたよね。
そうなんです。そのモンスター、つまり漠然とした損をですね、交渉できるようなこう具体的な課題に変えるフレームワークが紹介されてて、それが量、期間、可逆性っていう3つの視点ですね。
量、期間、可逆性。
まず量、失うかもしれないものをできるだけ具体的な数字、例えば、時間とかコストとか、スポーツなら勝率とかで測ってみる。
ふむふむ。
次に期間、そのマイナスの影響っていつまで続くのか、次の大会までとか3週間だけみたいに区切るんですね。で、最後に可逆性、もし万が一うまくいかなくても戻せるのかどうか、戻せるならどれくらいの時間とか労力がかかりそうかを見積もる。
なるほど。量、期間、可逆性ですか。例えば新しいフォームに挑戦したら一時的に試合で勝てなくなるかもっていう不安、これを分解すると、勝率が一時的に10%くらい下がるかも、量、影響があるのは次の1大会だけ、期間、元のフォームには2週間あれば戻せるかな、可逆性みたいに考えるんですね。理屈はわかるんですけど、自分の損、特に感情的な部分とかも含めて数字にするのってなんか結構難しくないですか？
ああ、確かに感情的なコストまで完璧に数値化するっていうのは難しいかもしれません。でもここでのポイントって、完璧な数値化じゃなくて、その輪郭を与えるってことなんですよ。漠然としたものが少しでも具体的になれば、脳はそれを、あ、これは対処できるかもって認識しやすくなるんです。
なるほど、輪郭ですか。
ええ。そしてここでさらに重要になってくるのが、じゃあ何もしなかったらどうなるのっていう損。これも同じように書き出してみることなんです。
ああ、現状維持のリスクですね。それは見落としがちだけど、実は大きいかもしれない。
まさにその通りです。現状維持って一見安全そうに見えても、半年後も全然スキルアップしてなくてライバルに差をつけられちゃったみたいな、そういう長期的な、しかももしかしたら回復が難しい損につながる可能性だってあるわけですよ。
確かに。
だから挑戦した場合の短期的な損、これは量、期間、可逆性がある程度見えると、何もしなかった場合の長期的な損、こちら量も期間も元に戻せるかも不明、あるいは不可逆かもをこう天秤にかける、この比較をすることで決断の質がぐっと上がるんです。
資料にあったバドミントンの選手の例、あれ分かりやすかったですね。グリップの変更をためらってたけど、ミーティングで可視化したっていう。
ええ、ありましたね。現状維持なら来シーズンの勝率は60%くらいかなと、一方でグリップ変更に踏み切ったら 最初の1ヶ月くらいはミスが 5% から 10% 増えるかもしれない。これが量と期間。でも元のグリップには確か2週間くらいで戻せる可逆性。そしてもし成功すれば来シーズンの勝率は 75% まで上がる可能性があると、そういう試算でしたね。
1ヶ月くらいの一時的な痛みで将来の勝率が 15% アップするかもしれないっていう具体的なトレードオフが見えたわけですね。だから選手もチームもよしやってみようって納得して挑戦を選べたと。これ仕事とか、私生活でのあなたの決断にも結構応用できそうですよね。
そうですね。このアプローチから得られる学びを、整理してみると、まず損を測定可能な形にすること、これでなんとなく不安から抜け出す。次に痛みに終わり、つまり期間を設定する。これで心理的な負担が軽くなる。そして現状維持のリスクもちゃんと見ること。最後に感情に流されずに具体化した2つの損を比べて、よりマシな方、合理的な方を選ぶということですね。
漠然とした不安っていうあの脳内モンスターもちゃんと輪郭を描いて正体を捉えてあげれば、対処できる相手になると、これが今日の大きな発見でしたね。もし今あなたが何か新しい挑戦を前にちょっとためらっているとしたら、ぜひ量、期間、可逆性、そして何もしなかった場合の損、これを書き出してみていかがでしょうか。
そうですね。最後に一つちょっと違う角度から考えてみませんか。このデメリットの明確化って目標達成だけじゃなくて、将来あの時やっておけばよかったなっていう後悔、つまりやらなかったことによる損失を避けるためにも結構使えるんじゃないかと思うんです。行動しなかった場合のその長期的なデメリットを具体的に想像してみることで、今取るべきリスクに対する見方とか覚悟が少し変わってくるかもしれませんよ。